皆さんこんにちは、エコまちライフの時間になりました。今日の担当は
武田由紀子と
向井ひろみと
下村静子でお届けいたします。そして見学の方がおられます。
皆さんこんにちは、茶花直美です。
はい、
よろしくお願いします。
見学2回目です。
はい、
ちょっと慣れましたか？
あ、そうですね、
うん、
はい。ありがとうございます、
はい。今日もね、ゆっくり楽しんでってくださいね。はい、ゆこちゃん、去年の冬いなかったよね。
そう、
日本に。
そうなんです。
どこ行ってたんだ？
私はカナダにいました。イエーイ。
今年の日本の冬いかがお過ごしでした？
うん、年賀状っていうのがまずね久しぶりやったんで、
はいはいはい、
わちゃわちゃしましたね、
うんうんうん、
年賀状って久しぶりの感じ
そしてこのなんか日本ならではというか関西ならではのこの寒さ、うん、じわじわっとこう、
まあ、本当ね、京都寒いんですわ。
そう
ね、カナダも寒かったんでね、
うんうん
うん、どっちも寒い、
ね、そういう寒い中といいますか、今日は成人の日。
はい、
もうなんか遥か彼方昔を、
なんか懐かしい欲をたどればみたいない
やでも私でもね、思い出してもなんか感慨深かったんです。二十歳のその成人式を迎える前の日、なんか成人になるんだってなんとなくね、思ってたの。
すごい、
なんか
意識高いですね
私なんか成人式の会場に入らずに思ってる友達写真ばっかり撮ってて、
そういうタイプか
誰それ市長の話とか全然聞いてないです。
痛い痛い痛い。私成人式の司会よくしに行ってたんでね、そういう人たちがいて困ったの。早く入ってくださいとかっても全然無視されてという呼吸。またメンバーでこの後も話を続けておきますので、参りますのでお楽しみに。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
さてこのコーナーでは環境のまちづくりに関わるいろんな話を進めております。ある時はゲストにお越しいただき、ある時は私たちで見てきたものをリポートしたりしておりますけれども、今週もまた、
はい、先週に引き続き、はい、ユースエンタープライズトレードフェア2018の、うんうんうん、ご報告ですね、
はい、小学生から大学生たちが、ね、まあ、自分たちで事業の創造を通じて社会課題を解決するために、うん、いろんなこうアイデアを持ち寄って商品化したり、サービスを提供したりということを、ね、発表しておりました。
はい
はい、
で今日まずご紹介したいのはですね、うん、すごい会場の中でもひときわ目立って、そう、私の目をこう釘打ちにしたのがですね、なんかポンチョを
ポンチョですか、
そう、被ってる大学生たちが
みたいなやつ、
そう、そうなんですよ、うん、まさにそれ雨がっぱなんですけど、なんかねすごい綺麗な色したポンチョをごっつ男の子が被ってたんですよ、うん、で
テルテル坊主みたいな、
そう、すごかったです、うん、何かなと思ってお話を聞いてみますと、カーポンっていうねお名前だそうなんですけど、
カーポン、
うん、なんかコンセプトがねすごく素敵で、うん、これ愛知学院大学の大学生さんが、はい、いらっしゃって紹介してくれてたんですけど、うん、繊維としてペットボトルをこう加工して、
うん、
それをまあ布、ペットボトルから作られた布、
布、はい、
うん、このポリエステルの糸を 50% 以上使ってる、そういう素材でできてるんだそうなんです。でそれだけでも、あ、いいなって思ってたんですけど、うん、それだけじゃないんですよ。
さらに、
そう、さらに染めている、その色をつけている染め技法がなんと従来の染色方法やったら環境への悪影響があるってことで、
うん、
食品廃棄物を使った染料なんですよ、
う
ん、
食品廃棄物、
うん、でそこで見てたのはですね、例えばブルーベリーで染めた青色とか、小豆で染めたピンク色とか、あとはパセリで染めたすごいライトグリーンとか、
そんな色になるんや、
すごいね綺麗なナチュラルカラーの、なんていうの、やっぱり天然素材から着てる色なので、すごい綺麗なね、いかにも化学繊維みたいなこう発色ないパカーってした色じゃなくて、すごく優しい色なんです。
なんか意外ですね。例えばそれを綿とか、
うん、
シルクとか、 なんか天然素材だったらそういう優しい色が出そうな気がする、うん、そのプラスチックペットボトル その繊維もそういうふうに色がつくんですね。そう、その天然素材、天然素材というか天然のそういう染料 がつくっていうことです ね、 色ね、
それも驚きですよね、うんうん、でこういう色をね染めている会社さんのこともご紹介されてたんですけども、はい、お名前ツヤ金化学繊維株式会社ということで、
ツヤ金、
うん、岐阜県にある会社なんだそうです、うん、でそこの会社さんが、まあ、コンセプトとしてそういう廃棄物ですとかそういった天然の素材のものほっといたら捨てられるような野菜のヘタとか、うん、そういったものから色を取って染めるっていうのをやっておられて今11色ぐらいあるそうなんですけども、
11色も取れるんや、
うん、なんか2008年からねされてて残り染めっていうことで、うん、ブランド化してやっておられるそうなんですよ、
う
ん、ほう、そう、そうなん知らんくって、
知らなかったです、
ね、なんかやっぱりこう化学のね染料で染めると、そうそう、日本の国だけでなくよくこう途上国でインドとか中国とかで皮がもうすごい色になってみたいな、う
ん、出てますよね、
うん、そう、でそういうのにもこう一個こう布石を投げるようなね、うん、すごくいい会社やなと思って話を聞いてたんです、
そういう技術ってね、うん、ちょっともうちょっと詳しく知りたくなりますよね、うんうん、まあ、機会があったらそこのところに電話取材してみたいです ね、
もっと詳しく聞きたいです
ね。またそのポンチョもすごい可愛らしい形で、
そうなんですよ、
もう販売されてるんですかねそれもね、う
ん、なんか販売されてるみたいで、ペットボトルに入れて自転車にこうパチってつけれるような感じで
ペットボトルに入れる、
そう、
それもおしゃれ なんか収納ケース、
うんうん、ね、やっぱりもうペットボトルから作られた繊維でできてるってことをね、より分かりやすくなるし、まあ、使い勝手もいいしっていうことで、コンセプトが、ね、いろんなコンセプトがこう組み合わせられてて、すごい工夫されてるなって思いました。
面白い、
うん、いいですよね、
はい、
で続いてご紹介したいのは、
はい、
堀商キッズ社ってことで、商は商いですね、
堀川商店街を略して堀商、
なるほどね、商店街ですね、
うん、そう、堀川商店街を活動場所にしてキッズですから、うん、小学生を中心として、まあ、中学生もですかね、一緒にその商店街を活性化させるために何ができるかってことで、いろんなイベントを企画したりとか、今回のブースでは、まあ、これ12月のイベントでしたのでクリスマス前ってことで、クリスマスにも使えるようなグリーティングカード、これもこう手作りでね一個一個作られてるんですよ、切り絵したりとか、
子供たちが作って、それは
ビーズをねつけたりとか、可愛いイラスト描いてあったりとか、でそれを自分たちが作ったということで、作った子供たちがこう私にお話をしてくれるわけです。もうね、小学生とは思われへんぐらいね、しっかりとこのコンセプトであるとか、どういう思いで自分たちが堀川商店街で活動しているのかとかね、
そこまで、
そう、もうなんかね、ちょっとブースの前を通っただけでしたのに、なんかこうプレゼンテーション聞いたような、すごくしっかりしたお話だったんですよ。
今時ね、小学生が商店街で買い物するとかってあんまり機会もんね。
ね、コンビニは
コンビニとかスーパーで買ってたとしても、商店街のおっちゃんおばちゃんとこ行ってなんか買ってるっていう姿あんまり見かけへんから。
そうなんですよ。だからその子どもたちも、参加してる子どもたちも、自分たちがそこに行って何をできるかっていうことで、どうやったら活性化できるかっていうことで、熱い思いを、熱意をやっぱり持ってる感じがひしひしと伝わってきますね。
じゃあ商店街初めて体験だった小学生もいたかもね、
うんうんうん、きっと商店街で生まれ育ったわけじゃないって言ってましたからね、
知らない子もいますよね、商店街なんて
そう、
あ、でもこれきっかけにその商店街を好きになってくれたならすごくいいと思います。私も商店街大好きなんですよ、
うんうん、
そもそも環境市民で商店街とエコロジーっていうテーマでずっと研究調査してたんです。
うん、そうだったんですね、うん、
だから全国の環境のことに取り組んでいる商店街回ってたんですよ、うろうろ、そうそう、ここ の、 1928ビルで、はい、商店街環境エコ商店街サミットっていうのやったんです。
すごい、知らない
ですね。いや、そこもちょっと掘り下げたいわ次、は
い、いやだからこの子たちはもう大いに応援して頑張ってほしい、
ね、将来が期待されます
ね。ね、おっちゃんおっちゃん、ね、おっちゃんおばちゃんも元気になりますよね、
う
ん
う
ん、
あと他にはですね、もう他にいっぱいブースがあったんですけど、例えばサンライスっていうブースを構えてたところは米粉を使ったスコーンを、うん、作ってはって、私それね、もう買ってお昼にしたんですけどもそう、
美味しかった、
もうめっちゃ美味しかったんです。で米粉だけじゃなくて中にベーコンもね入ってるんですけど、これは群馬県産のベーコンだそうです。でそれ地元のベーコンと米粉をセットにして、でなんで米粉でスコーンを作ってるかっていうと、こう最近 年々こう米の消費量が家庭で減少してると。でもまあお米農家さんはそこにいると、うん、で一方でパンの消費量がすごく増加してる。
そうそう、
なんか京都はパンの消費ナンバーワン
らしいですね。ナンバーワンですよ、
全国。すごいと
ね、すごい、うん、せやったら米粉でパンじゃないですけどこうスコーンを作ったらどないやってことで開発してたみたいです。めっちゃ美味しかった。
でも難しそう、スコーンにするのが、あのスコーンの硬さとかあの固まり具合が、う
んうん、でもね食感もすごくよくって、うん、食べやすかったですよ、うん、美味しかったです。
いろいろねあったんですね、
すごく楽しい場所でした。
もう皆さんすごいですよ ね、
ね、でもまだまだお伝えしたいところですがお時間が来てしまいましたので今日はここら辺で一曲お聴きいただきたいと思います、
はい、
26時というバンドで朝焼けのかね。
ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板のコーナーです。今日は、環境市民の活動の中からご案内しておきたいと思うんですけれども、はい、環境市民の重要な活動の一つとして環境首都創造、環境首都を作り出すための、いろいろな活動があります、
はい、
で今自治体政策評価オリンピックというのが開催されて、ちょうどそのオリンピックの中から優れた事例がいろいろと出てきている時期なんですね。でしかもそれを京都で、事例紹介をしたりとかしようという日にちがもう間もなく1月17、18日の2日間にわたってこう展開されます、はい、で特に1月18日金曜日になるんですけれども、この日は京都にお住まいの方たちだったらどなたでも来ていただけるという ね、
はい、そうなんですね、
文化会も開催されますので、ぜひぜひお越しいただいて、優れた事例、どんな風な取り組みがいろんな自治体で行われているか、それもですね、自治体の行政だけじゃなくって市民団体とかが一緒になってこう取り組まれている事例をご紹介したいと思いますので、ご期待いただきたいと思います、場所はですね、東本願寺の北側になるんですけれども、人町交流館というところで開催いたします。18日の午後になりますので、ぜひぜひお越しになってください。よろしくお願いします。ということであっという間にお別れの時間になりました、はい、今日担当いたしましたのは
武田由紀子と
向井宏美と、
そして見学に来てくれたのが
茶花直美です。
はい、ということで私下村静子も、加えて4人でお届けしてまいりました。今日は時間になりました。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。
さようなら。